新平家物語連続講義第135回御三の巻八須の会仮住まい吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は清盛の嫡男平重盛が亡くなった場面をお送りしました。京の都では発祥寺の池に咲いた蓮の花が話題となっていました。その蓮は一茎に二つの花を持った世にも珍しいもので、毎日池の周りに見物人がたくさん訪れていました。三条西の洞院の貧民窟でも同じくこの蓮のことが話題となっていました。この三条西の洞院の貧民窟はもともと上皇御所の跡で、保元の乱の頃までは崇徳上皇が住んでいた場所です。非業の死を遂げた崇徳院のたたりがある場所として放置されていたところですが、前年の大火で焼け出された人々にとっては絶好の土地でした。洛中の家なき人々がここに集まって住むようになっていたのですが、ここには牛飼い町を焼け出されたあの阿部の麻鳥も住んでいました。麻鳥がここに住んだのは、ここにかつて崇徳上皇の愛した柳の水があったからです。そして麻鳥は貧民の中に混じり医者として働いていました。そんな麻鳥ですが、今はもう妻のよもぎとの間に二人の子も生まれていました。それでは本文を見ていきます。まことに理解できない彼女の夫は、今日も汗にまみれ馬医者みたいな汚い悪労を抱え、銭にもならない患者周りからふうふう言って帰ってきた。
やれやれ、なんという暑さだろう。よもぎ、そこの手桶にいっぱいお水をいただいてきてくれ。
いっそ涼しい柳の木陰へ行って、お坊様、体の汗もお拭きになればいいでしょうに。
バカを言いなさい。ここの柳の水をお前までがそんな粗末に考えては困る。だから皆がややもすると、井のそばで赤子のおむつを洗ったり、芥を捨てたり。
ほらまた、お水の講釈が始まった。もう何十遍聞かされたことやら。都一の名水で、昔この井は陛下の御陵の水に供され、あなたはここの水盛りとして使え、崇徳上皇様へ手ずからお汲みしてあげたこともあるというんでしょう。
お前こそまたつべこべが始まったね。
だってあなたにはどんなありがたいお水か知れませんが、私たちにとっては貧乏水と言ってもいいくらいのものですよ。柳の水とあなたとの因縁さえなければ、こんな貧乏もしていないでしょうから。
お前もいつかこの界隈のカカみたいに心の中まで貧乏人になってきたな。
どうせ貧乏医者の妻ですもの。
ああ、やりきれん、この暑さに。
麻鳥はもう相手になっているのをやめた。一人で柳の水を汲みに行き、汗を拭った半裸のまま、日差しの陰で一息つく。
よもぎもまた、夫は変わり者と決め込んでいるのだ。
もとより腹からの憎まれ口ではない。洗濯物を取り込んだり、台所にかがんだり、こうしかったり、やはり宿命の殻からは一歩も出ない平凡な妻であった。
ねえあなた、今日はもう病人回りも済んだのでしょ？行きません？これから。
どこへ？
発祥寺の蓮を見に。
なんだ、つまらぬ。
でも大変な見物人ですとさ。
見物人を見に行くようなものだろうか。
それでもいいじゃありませんか。今から行けばちょうど夕方になるでしょ？夕涼みと思って。
おっくうだな、やっと帰って落ち着いたところを。
まああなたと一緒になってから20年近くにもなるけれど、ただの一遍だって仲良く物見さんに出たことなどありはしない。一緒に出たのは二条天皇のご大尊拝みに行った時だけですよ。まれには女房子を連れて夕涼みのお付き合いくらいしてくれても罰は当たりはしないでしょう。
さて、発祥寺は機械ヶ島に流された瞬間のいた寺でした。妻であるよもぎに促され、家族を連れて蓮の見物に発祥寺まで来た麻鳥は、久々の家庭的な一日に次第に楽しい気持ちになってきました。家族との触れ合いを楽しむ麻鳥は、不思議な蓮のことを忘れそうになりましたが、きっと何者かによるいたずらに違いないという思いもあって、それを自分の目で確かめるように大勢の人に混じって蓮池を覗きました。やはり麻鳥の目にはどうにも怪しい代物にしか見えません。そして麻鳥は池のほとりで出たところで、 二人の旅侍が何かを人々に向かって話しているのに気づきました。掛け合い漫才のように語る彼らの話題は、都の火事や地震や疫病などのことから徐々に平家の悪口に変わってきました。関わり合いになってはまずいと人々が立ち去り始めたとき、麻鳥は気づきました。散らばる者の中にかつて鞍馬にいた牛若によく似た者がいたのです。麻鳥はその後ろ姿を追いました。ところがその麻鳥の襟髪をある侍が突然捕まえました。麻鳥を捕らえたその侍は、なぜ我らの言葉を追うのかと質問します。麻鳥は牛若という名を出して答えますが、なんと麻鳥はその侍に横顔を殴りつけられてしまいました。実はこの侍の正体は鎌田正親でした。正親はすぐさま義経のもとに向かって報告をしました。それでは再び本文を見ていきます。
ことの、やはり都は都です。なかなか油断はなりませぬ。
なんだ今のは。
六原の犬か、ケビー氏の方面でしょう。どうもこととのことを以前の牛若御曹司と知ったやつらしく、お後をつけておりましたゆえ。はて、わしをわしと見知る者はこの都にはないはずだが。鞍馬に追わせられた頃のご幼少を見覚えておるような口ぶりでした。
鞍馬の奉仕崩れならばの。
しかし、好成人したわしにも、なお、シャナオゴロの面影があるのであろうか。面影はおるか、まだ山の子のままなわんぱくぶりさえどこやらに。
では、いくつになってもこの苦労には育ちが見えぬということになるか。
はっはっはっは、さようなわけでもありませんが。
失言である。正親は笑いに紛らし、苦労も苦笑した。そして、今は焼けて跡形もないが、昔はここに八角九重の大塔があったという唐の段の礎石へ、主従は別れて腰をかけ、獅子方にはすぐこの上だの、と後ろの水壇を振り仰いだ。
そうです。ここの発祥寺にいた瞬間僧図の山荘で、法王をはじめ、新大納言らの公家たちが折々密会しては、平家を倒す防御をしておられたと申しまする。
浅はかよの、申しては恐れあれと。
まことに少子な。
天下を覆すなどということが、還元のお遊びや歌えのように草案になるものか。
それほどのことなら我ら源氏の友柄とてかかる辛苦はいたしませぬ。
いや正近、そちやわしの経てきた道とてまだまだ辛苦の観難というにはたるまい。平家が今日の県政も一人清盛の代に忽然と栄えたものではない。少なくも忠盛政盛など平家三代の根が土に張ったものだ。よかれあしかれ百年の樹齢が咲かせた栄がたやすくは倒れまいぞ。
が今ははや小松殿も行き、入道小国も老齢です。平家一門その他には人物らしき者もいません。源氏にとって決して無理でない天運が巡ってきたものと申すも差し支えありますまい。
そうだ、時と人とそして自然の循環がようやく源氏に幸いしてきたぞとは苦労も思う。何よりは一に積み他を耕すたくさんな人々が平家に生んできたことだ。平家もまたそれ以前の藤原氏歴代がやってきた祭りごとを踏襲し、一門栄華のほか能もなき者と分かってきたからであろう。
正親はそう思わぬか。
下にもと存じまする。
思えば思うほどわしたちのなさんとすることはたやすくあるまい。平家の水印がすでに源氏へそれを教えている。
苦労の眉を仰いで正親は差しうつむいた。さて、都に戻った義経たちは売りに出されていた元瞬間僧図の初期を務めていた者の小屋敷を隠れ家として住んでいました。弁慶の母であるサメや江野三郎も共に住んで雑用を務めていました。そんな義経も例の発祥寺の蓮については不審に思っていました。その蓮は世の乱れる前兆であるというような噂も流れていて、義経もそれを耳にしていました。その蓮を作り物であると踏んだ義経は、誰がこんなことをやっているのか暴こうと動き出しますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。